ということでね、まあやっておりますけども、時代のね、いろいろ節目節目っていうのありまして、その人が生まれた時代がこうどういう時代かっていうね、例えば戦後復興期とか高度経済成長とかね、バブルの時代とか、まあ、いろいろこう時代時代で語られますけれども、あるいはね、その自分が生まれた年、例えば私は1983年生まれですけども、昭和58年でしたらこうね、例えば東京ディズニーランドが開場した年とかね、そういうのあるじゃないですか。1985年やったら阪神タイガースが優勝した年とかね、そういうこうなんかその時代その時代っていうのがありますけども、もしこの2020年あるいは令和2年、まあ、今年生まれた子供とかっていうのはですね、やっぱり、コロナウイルスが蔓延した年に生まれた子供やなってなこう言われ方をするんじゃないかなと思うんですけれども、実はですね、我らが中川智美アナウンサー、中川主任がですね、聞くとこによりますと、今週ですね2月25日火曜日に、無事男の子を出産されたということで、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、ここで中川さんとお電話がつながってます。もしもし。あ、繋がってなかったですね。すいません。繋がってないです。さすがにね、出産を終えたばかりの中川さんに、ちょっとラジオ出てくれへんかと。らしくあれ、今週は誰もアシスタントおらんねやと。ちょっと中川さん一本でええか出てくれたら、もうそれだけでリスナー喜ぶからなんとかならんかと。ちょっとさすがにですね、そこまでは私もずうずうしく迫ることはできませんでして、中川さんからはですね、それだけの情報、まあ、2月25日に生まれて男の子で、で、まあ、母子ともに健康だと。まあ、そういう情報だけ入ってきましたんで、まあ、よしとしようかなというふうに思います。まあ、でもね、どうでしょうね、出産の時ですから、まあ、初めてのね出産ですから、いろいろと多分ドラマチックな展開もあったと思うんですよ。あ、お腹痛いなとかね、その時に急いで旦那さんに連絡をして来てもらったとか、あるいはこうタクシーを呼んで来てもらったとか、もうそうやってね、出産するそのこと自体がもうドラマみたいなね、人生ってドラマですよ。そういう中川智美アナウンサーの人生ってドラマがですね、この2020年令和2年の2月25日ね、給料日ですよね、中川さんの給料日、その日にですね、起こったんじゃないかなと。まあちょっとね、もうちょっと落ち着いて、話せる余裕が出てきたら、まあそういう話もしてほしいなと思うんですけど、なかなか難しいでしょうね。これからもうおむつ替えたりね、あ、おっぱいあげたり、なんやかんやでね、忙しいですしね、寝てる間もないですもんね。まあでも、もうちょっとというかね、だいぶ経ったらベビーカーかなんかにね、赤ちゃん連れて中川さんが和歌山放送に来てくれる時もあると思いますんで、まあ、その時には私も臆せずですね、堂々とマイクを向けて、出産の時どうやったんやと、ね、どんなドラマがあったんかと、そういう話はですね、ずけずけと、聞いてみたいなと、いうふうに思っております。それでは参りましょう。せーの、らしくあれ。
和歌山のことが幅広くわかる和歌山なんでも庁が最新データを盛り込んで改訂され、和歌山放送から出版。和歌山の自然や経済、歴史、文化などが分かりやすく書かれたおすすめの一冊です。税別800円、ただいま有名書店で発売中。
ということでね、和歌山なんでも庁も、和歌山放送から大絶賛発売中ということで、実は先週かな、ワエラっていうね、高校生向けの番組、土曜日にお昼間やってるんですけども、この番組のゲストに和歌山歴史クイズという中学生を対象にした、こう和歌山の歴史を問題にした、まあ、クイズ大会の優勝チームの、東院中学校のね、3人中3の男の子が来てくれたんですよ。で、そのクイズ大会は、和歌山文化財ハンドブックっていう、まあ、本と、今お知らせで聞いていただいた和歌山なんでも帳、この2冊からクイズが出題されるという、まあ、そういう、まあ、レアっちゃレアなんですけどね、そういうクイズ大会なんですよ。で、まあ、ゲスト出てくれた子たちっていうのは去年も優勝してて、今年連覇を、まあ、果たしたと、まあ、そういう子らなんです。で、その子らが来るって分かってたんですよ。で、あ、スタジオに入って、まあ、いつもの CM を出し終わって、あ、このあとゲストやから和歌山なんでも庁のお知らせ出したらおもろいわと思ったんですけども、和歌山なんでも庁の CM っていうのはね、結構昔に作られた CM なんで、こう CM をこう一覧から引き出すときね、データとして引っ張り出すときに、なかなかこの和歌山なんでも庁のお知らせを引っ張り出すことができなかったんですよ。あー、もう時間ないわ、あー、もう CM 終わると思って、結局和歌山なんでも庁のお知らせを出すことはできなかったですね。で、まあ、三浦さんが担当してる定期便教育の窓のお知らせを、まあ、出したっていう、まあ、そういう、まあ、僕としてはじくじたる思いがあってですね、やっぱり流れとしてね、この後来るゲストの参考になるようなお知らせとか CM 出したいじゃないですか。出せるものはね、こっちで出せるものを出したいじゃないですか。だから本当は和歌山なんでも庁のお知らせがあって、その後歴史クイズの優勝チームが来ると、 で僕たち和歌山なんでもちろん見てましたというこう話につなげていきたかったんですけども、それができなかったという反省がありますんで、今ちょっと出してみたんですけど遅かったですね。それでは参りましょう。マイクで直撃、教えてチェリーということで、マイクで直撃教えてチェリーのコーナーでございます。このコーナーではですね、私チェリーが皆様にどんどんいろんなことを教えていただこうと、そういうコーナーでございます。ちょっとそういうコーナーにさせてください。なかなか難しいんでね。ということで、今も言ったんですけど、私最近、最近というかここ 1,2 年ですね、高校生向けの番組をねディレクターとして、作ってるんです。で作ってるんですけど、なかなかそのね世の中で華やかな人気番組みたいなことはできませんから、コツコツと地道な話題もね含めて、なるべく足を運んで、できたら取材をして、でインタビューさせてもらって、で紹介しようという風な、一応方針でやってるんですけど、固いですね方針でやってるってね。なんですけど、去年ね年末に高校生 のビブリオバトルって言ってね、書評大会、限られた時間の中で、その自分がおすすめする本を紹介をして、でさらにその後一般の観客と、質疑応答みたいな、その本どういうとこがいいんですかとか、その主人公はあんたにとってどうなんですかとか、なんかその質疑応答があって、で最後に全員投票でどのその書評をした人、バトラーですね、その人の本が良かったかをみんなで選出して、一番読みたい本を選出するっていう、それビブリオバトルっていうのがあるんですけど、皆さんの方がご存知ですかね。それ の, 取材を、高校生の大会を行ってきたんですよ。行ってきたって別に取材したのは三浦さんですよ。私横でマイク回してただけですけどね。でその中で一冊、おこれはええなと、その大会で1位になった本ではないんですけど、僕の心をちょっとこう動かした本がありまして、それがですね、佐藤貴子さんのですね、明るい夜に出かけてと、そういう本なんですよ。でその本を紹介してくれたのはね、新宮の方の多分高校の女の子やったと思うんですけど、要はラジオの本やと。で主人公はですね、大学を休学してる富田という男ですね。トミー、知らんけど、トミーね、富田くんで、彼は、富田くんはコンビニでバイトしてるんですよ。大学休学してますからね、コンビニで働かなあかんと、お金稼がなあかんね、生活できませんから。で彼ははがき職人なんですね、富田くんは。もう今時はがき職人って言わないかもしれませんけど、はがき職人で、アルコ&ピースのオールナイトニッポンのはがき職人だと、そういう設定の富田くんが出てくるんですね。で富田くんはコンビニでバイトしてた時にですね、一人の女の子、背の低いリュクサック背負った女の子のこう、そのリュクサックに釘付けになるわけですね。でそこに何があったかというと、カンバーバッチと言いまして、そのアルコ&ピースのオールナイトニッポンで、ハガキが読まれた人、面白かった人に送られるそのバッチね、カンバーバッチが付けられていて、おということで声をかけると。でそれがサコタちゃんね、僕が勝手にちゃん付けしてますけど、サコタっていう女の子なんですよ。背の低い女の子、可愛らしい女の子だと思いますよ。サコタちゃんなんですね。でそのサコタで、そこと、バイト仲間に風間くんって言ってるんですね。風間くんはあれですわ、ニコ生の歌い手ね。今時ですね、ニコ生の歌い手。僕はニコニコ動画は見ますけど、ニコ生の歌い手の動画は見たことないです。そのニコ生の歌い手の風間くんで、昔からの旧友である、長川くん、この4人が登場してですね、いろんなことが起こっていくと、そういう話なんですけど、話のシーンはやっぱ一番見どころとしては、その主人公の富田くん、はがき職人の富田くんね、大学休学してる富田くんと、そのリュックサックにカンバーバッチつけてるサコタちゃん、この2人がこう、なんちゅうかな、お互いいろいろ屈折してるところがあるんですけども、関わっていくっていう、そういう話なんですよ。でこれが話が面白いんですね。で私も高校時代とかそういう時はラジオにハガキ書いたりしてましたから、そんな面白い話書くことはできなかったですけど、それこそね、ラジオ大阪のラジオ祭り出たことありますよ私ね。大阪城ホールじゃないわ、大阪城公園、太陽の広場で、OBC ブンブンリクエストのね、出たことありますから、そんなんでね、共感するとこあるんですけど、で話はめちゃめちゃ面白いんですよ。ぜひねこれ読んでほしいなと思って、で最後の方特に一気に話が展開しだしてですね、出演者がこう生き生きと動いていくんですけど、私は思ったのは最後にね後書きがあって、その佐藤さん、作家のね佐藤貴子さんってすごいラジオお好きなんですね。 有名な作家さんやと思うんですけど、ラジオお好きでいろんなラジオ聞いてるし、でましてやですね、この本を私が高校生のビブリオバトルで取材するまで全く知らなかったっていうのが恥ずかしいぐらい、結構もうラジオの業界でこの本の話は有名やったみたいですね。まあ当然オールナイトニッポンっていうね、誰もが知ってる番組を題材にした、まあ、本ですし、結構この佐藤さんがいろんな有名ラジオパーソナリティと対談したりとかですね、結構このラジオ界で話題になってた本やったっていうのが、まあ、後書きに書かれてて、でこれ読んで、あ、そうなんやと、いかに自分がもう和歌山放送でもう普段朝ね、ボックスじゃあグッデーでもボックスでもボックスの中でももうこのコーナーこのコーナーね、この後はもう耳寄りラジオとね、桂文福さん散歩さんのお店紹介でも11時になったらもう8分までねコーナーあって、でもその後もう何ですか、あのテレフォン人生相談 JA グループアワーみたいな、もうそのもう和歌山放送に染まりきっててですね、和歌山放送以外 あのラジオを聞くっていうことが、まあこのほんま10年弱ほとんどまあなかったなと。でまあオールナイトについては会社で残業してる時にまあ聞くことはあるんですけど、1時まで残業したくないですよね。まあ今撮ってるのも12時前ですけども、やっぱりなるべく早く帰りたいじゃないですか。で残業して1時2時に聞くオールナイト、このね、これはこんな辛い番組ないですよ。ですからあんまり頭に入ってこないんですね、仕事必死でやってますからね。だからそういう意味で言うと、この本を読んで、まあ、本自体はすごく面白かったっていうことがまあ一つ一なんですけど、その次はの佐藤さんがラジオ好きだった、そしてこの本は実はすごく多分もっと前にラジオ界では有名に、あの話題になった話なんやろうなと。それをまあ私もラジオ界の端くれ、まあ社内ではね結構あの他局の情報も私知ってる方やという自認っていうかな、自負はあったんですよ。あの OBC でこんなことがあったとかね、ラジオ関西でこんなことがあったとか、そういう情報はですね結構あの普通 の和歌山放送のスタッフの人よりかはあちこち収集してる方やと思うんです、私自身はね思ってたんですけど、あでもこういうねメジャーな、しかも面白い本やったんで、面白い本を自分で知らなかったということと、アルコ&ピースさんのオールナイトニッポンもちゃんと聞いたことがなかったんで、あやっぱりラジオの世界っていうのは、まあね、今いろんな媒体で紹介されたりもしてますけど、奥が深いですし、自分が知らんことというかね、聞いたことない番組とか、もっと面白いもんがいろいろあるんやろなと。それはあの誰かに紹介してもらうっていうのもありますけども、やっぱり心の余裕がある時にね、時間に余裕があるときにじっくり聞くと、もっとこう、まあ、今回の本も年末の取材で年明けすぐに、まあ、ちょっと買って、結局2ヶ月ほとんど本読む間がなかったんでね、まあ、そういう意味で言うと、なんていうのかな、じっくりこうラジオと向き合いたいなと。忙しい限りにおいてはね、和歌山放送しかなかなか聞く時間がないですからね、今後の課題にしたいなと、そういうことを感じたわけでございます。よろしいでしょうか、こんな感じで。あ、よくない、そうですか。参りましょう、裏和歌山放送ニュース、ジュニア駅伝スペシャル。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナー、ジュニア駅伝スペシャル。ジュニア駅伝がですね、和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会実況中継がですね、2月の16日ですね、放送されまして、皆さんお聞きしていただいたかどうか分かりませんけども、とにかく雨でしたね。ジュニア駅伝でね、雨っていうのは結構ね珍しいんですね。でもう19回やってますんで、かなり初期の時にあのジュニア駅伝でまあ雨が降ったというのはあるということなんですけど、私2007年ぐらいから多分ジュニア駅伝の中継やってるんですけど、雨いうのはね、しかも今回みたいな本降りの雨なかったですね。で私一貫して、あの最初のね、よく話したんですけど、最初の年は私第一中継所のリポーターやったんですよね。和歌山放送ってほんまむちゃむちゃな会社ですね。第一中継所のリポーターで、まあ第一中継所にゴールインって言ったっていう、まあそういう伝説は私あるんですけど、まあ、それ以来ねリポーターとしては一切使われてないですけど、それ以降ずっとあのスタジオとかあの放送本部で仕事してますんで、外に出ることがあんまりないんですけど、あのだから外が寒いとか雨やとか言っても、まあ直接実感としてはないじゃないですか。でそういう中で今回あの雨ね、まあラジオの仕事終わってから家帰ってテレビつけたら、ものすごい雨や、こんな雨降ってんのっていうぐらい あの雨がね降ってて、うわーこれは外大変やったやろなっていうね、それは本当に思いましたね。だから事前に一応あの中継所用にカッパを用意してたんですけど、もう和歌山放送が用意するカッパですよ、もうペラペラやね。いやそれはね1個何千円も出したカッパええのありますよ。さっきのカッパって意外と高いんだね。そしたらやっぱり今まで過去のいろんなね、なんかラジオ&ウォークとかそういうイベント用に買ってた安いペラペラのねカッパ、あれをまあ一応中継所ごとにまあ用意するんですけど、これがねこれではやっぱりちょっとダメですね。やっぱりAカッパを使わないといけない。まあとにかく雨だったということなんですけど、頼みの綱、ジュニア駅伝の頼みの綱何かいろいろあるんですけど、頼みの綱といえば、和歌山ちゃうテレビ和歌山さんの、ワンセグ中継ということでね、これねあの放送本部ではねやっぱりここ数年テレビ和歌山さんがね、栄谷って言いますけど、栄谷テレビ和歌山さんがそのジュニア駅伝のねワンセグ中継を実はやってたんですね。でそのワンセグ中継を一応ですね見られるように放送席でもね、まあそれ見て実況はできませんけど、まあ参考程度にね今大体どんな感じで走ってるのかなっていうのを一応実は見られるようにまあしてたんです。言うとあかんかもわかりませんけどね、してたんです。で一応ワンセグ用のモニターも買ってね、あれもワンセグ始まる年に買いまして、ドンキホーテかなんかで変なねチャチーねワンセグのテレビや、いつも言うんですけどね、ワンセグ見るのに毎回必ず DVD を読み込まないとワンセグ中継が見れないというね、こんな怪しげな機械なかったんですけど、でそこにもうね DX アンテナの別立てのアンテナをこう外部から引っ張ってきて、映してたんですが、まあ、そのワンセグ中継今年はですね栄谷の放送局しないということで、YouTube に一本化ということだったんで、今回は YouTube を放送席で見る手段をですね頼みの綱として、手立てを立てましてね、見ました、で本部はですね今回、まあ、中川アナウンサーがね出産ということで本部は寺門アナウンサーと、でその代わりに今までずっと寺門さんがスタートフィニッシュやってましたんで、スタートフィニッシュに平井さん、そして第7中継所の若浦園はひげしろさんがと、まあそういう布陣にちょっとこう玉突きでね回ったんですけども、寺門さんなんかもうね自分のタブレットを用意してきて、そこでそのねワンセグ中継じゃないわ YouTube 中継見れるようにしてるんですけども、で僕も一応別立てでね Wi-Fi レンタルでレンタルして高速 Wi-Fi っていうやつをねレンタルしてパソコンで見られるようにしてたんですけど、いやなぜかね僕が用意したその高速 Wi-Fi の YouTube 中継よりも寺川さんが持ってたタブレットの方が早かったですね。ちょっと来年以降 Wi-Fi どうするか考えなきません。で、まあ、本部が寺門アナウンサーですから名言が聞けないんじゃないかと、まあ、そういう危惧の声もいただいてました。花丸ごぼうしもしくは花の町ごぼうしっていうね、まあ、そういうごぼうしを、ね、盛り上げる名実況が聞けないんじゃないか寺門アナウンサーのという危惧の声もあったんですけども、寺門アナウンサーさすがですね、本部で喋ってる時にいやごぼうし、花丸ごぼうしで頑張ってほしいですねみたいな、無理やりこうぶっこんでくるっていうね、ファンの期待に応える寺門アナウンサーという、花丸ごぼうしでございます。で、ですね、今回いろいろ変更点、まあ、さっき言ったようにありましてですね、運転手も実は変わったんですよ。和歌山放送の、ね、中継車を運転してるのは和歌山放送の人なんです、専門のドライバー派遣会社とかそういうのじゃないんです。和歌山放送の社員が中継車、和歌山放送車を運転してるんですね。でずっと長年ですね総務部の人が運転してたんですよ。なんでその人が運転してたか分かりませんけど、その人が運転してたんですが、今回ちょっと所要で、中継運転できないということで、U 運転手というイベントディレクター、この人が運転したんですけども、なんと今回初めてということで4回試走したそうです。4回試走してもう万全の体制で、中継に臨んだということでしたね。結構あれねコース上ここは先頭の車について、中継所を通過するとか、ここは、中継所のライン上を通過するとかね、そういうこの中継車の走行パターンというのも規定で決まってますんでね、それを4回試走して、実車したということでございますね。ごめんなさい、これはもうね素直に謝っておきたいと思うんですけども、ですね第あれは8中継所ですかね、布村アナウンサーがベテランのねいつもおなじみの今日は〇〇選手うどんを食べたということですとかね、今日朝は、ま、何々を食べたということですみたいな、ノルマさんのですね安定感のあるリポートも聞きどころのはずだったんですけども、えらい雨風で、いや雨風かようわからんのですけども、ちょっと電話の音がですね非常にこの、ま、去年もね風の吹かれが すごいあったなっていう感じはあったんですけど、今年はそれに輪をかけてえらい音になりまして、ちょっと電話をつないでももう何言ってるかわからんような状態になってしまいましてですね、野々村さん早くからスタンバイして取材をしてくれてたんですけども、ちょっと途中で、ごめんなさいしてしまいまして、これはちょっと悪いことしたなと、反省をしております。なんかね、でも僕のこの想像ではね、このちょっと電話がね、今ディレクターの電話がスマホに変わってるんでね、これがちょっと良くないんじゃないかなって気がなんとなくしてるんで、来年は野々村さんのガラケーにちょっと電話してみてですね、ちょっと自然に試験をしてみたいなと思います。おニューのラジカセ、今回ですね、中継所では実は和歌山放送がラジカセを持ち込んで、その音を皆さんに聞いていただいてるんですけども、やっぱ平井さんが清水の舞台から飛び降りまして奮発して新しいラジカセをね購入したんですよ、ええ、なんで奮発したか分かりませんけど奮発したんです。で、ただこの雨ですから、おニューのラジカセは用意したんですけども、雨が降ってですね、濡れて壊れてはいけないということで、今回これは現場判断でおニューのラジカセは箱に入れたままにしまして、お風呂のラジカセを出してきましてね、今まで散々くた、この中継とかミュージックソンで使ってるラジカセを出してきまして、今回は、中継をさせていただきました。おニューのラジカセはそうですね、お披露目はまあ今年のミュージックソンでということになるんかなと、もう一個いきましょうか、カッパ、さっき言いましたけどね、会社が用意しているカッパがとにかくまあペラペラのカッパなんで、皆さん自分のいいカッパがあったら持ってきてくださいという話をしていたらですね、熊さんディレクター、まず、カッパ着てみたんですね、ビニールのカッパ、サイズが入らなかったということで、朝7時に、ワークマンに行っていいカッパを買ったそうです。すいませんでしたね、一応無事ジュニア駅伝終わりましたんで、来年はですねますますいい中継にしたいなと、一スタッフとして思っております。以上、裏和歌山放送ニュースジュニア駅伝スペシャルでした。